一般質問を続けます。質問順3番、高橋岩尾議員。
はい、3番高橋岩尾です。
それではすいません。3番、高橋岩尾議員に質問事項1-1について1回目の質問を許します。
はい、3番高橋岩尾です。それでは通告に従いまして、今回は大きく分けて2つの質問をさせていただきます。まずはじめに、湯沢高原ロープウェイ契約更新についてと題させていただいて、質問させていただきます。2月18日に開かれた総務文教常任委員会において、およそ町の方針が理解できましたが、もう少しお聞きしたく一般質問をいたします。平成24年4月1日から平成29年来年3月31日の5カ年間が契約期間であり、契約書には契約満了の1年前、つまり今月の31日までに湯沢町とハイランドパーク株式会社のいずれかにより書面にて更新拒絶の申し出がない限り引き続き5年間契約するとあります。契約内容は今後1年かけて精査し、来年の議会で議決を取ると言いましても、実際にもし議会で否決することは相手企業に対して突然の契約拒絶では契約不履行になるのではないでしょうか。また損害賠償も考えられ、議会では否決は不可能のような判断をしなければならないのではないかと私は危惧をしております。そこで今後1年間かけて契約内容を見直すにせよ、来年3月に議会の議決を得るというのはすでに契約を断ることができないような判断、民意になってしまいます。これについてはどうお考えでしょうか。1回目の質問です。
はい、3番高橋大議員の質問事項1-1について1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
長、
はい、町長。
それでは高橋議員の1回目の質問にお答えをいたします。私は湯沢高原ロープウェイを約10年間運営してきた実績があり、安全に管理する技術がある日本ケーブル株式会社の子会社であるハイランドパーク株式会社に今後も運営をしていただきたいと考えており、契約を更新する考えでおります。契約更新の意思表示の期限を1年前としているのは、契約の見直し等の協議に十分な時間をかけるためであり、契約書の第3条第2項でも双方の立場を尊重し、中略です、誠意を持って協議するとしています。そして契約の締結に向けて双方が誠実に努力し、仮契約を締結した上で来年の3月議会でお分かりすることになります。契約書を作成する場合は、町が契約の相手方とともに契約書に押印しなければ当該契約は確定しないものであります。地方自治法第234条、第5条によります。また仮契約は当事者が議会の議決を経たときに本契約を締結するという責務を負担した予約と解されており、本契約の締結に向けて誠実に努力する義務を果たしていれば、たとえ仮契約が否決され相手方が何らかの損害を被ったとしても損害賠償の必要はないとされています。以上です。
町長の答弁が終わりました。3番高橋大議員に2回目の質問を許します。
はい、今の町長のお答えを聞きますと、来年3月の議会で、いわゆる契約についての更新、万が一否決になった場合でも、それは問題がないということを理解してよろしいですね。2回目の質問です。
はい、3番高橋和議員の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは2回目の答弁をいたします。今ほど1回目で答弁をした通りですね、まあ、今その通りだというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。
省庁の答弁が終わりました。はい、それでは、3番高橋和議員の、質問事項1の丸一についての質問を終了します。それでは3番高橋和議員の、質問事項1の丸二について1回目の質問を許します。
はい、先ほど の1回目の質問の中での答えの中でもですね、この今後1年間精査して、そして来年の議会で図っていくということで、まずは今回3月31日までに議決を得なくても、来年の3月31日の議決できちっと判断できるという、それは議会だけのせいではないというような認識で、次の質問に2番に移らさせていただきますが、この契約についての町の方針は、町が所有する最大の観光資源である湯沢高原ロープウェイを責任持って安全に管理する技術がある日本ケーブル株式会社の 100% 持ち株会社であるハイランドパーク株式会社と、町がどこまでの投資が可能かを検討し、内容を協議し、契約内容を決定したいというの、いうことが町の考える、運営方針が前回出されたと思います。町がどこまで投資をできるかということが、町の現在考える契約内容の争点で理解してよいのでしょうか。2回目の質問です。
はい、3番高橋洋議員の1回目の、1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは丸2の1回目の答弁をいたします。町の観光施設の安全の確保は当然のことですが、厳しい財政状況を鑑みれば、適切な延命対策を講じ、長く稼働させることが契約を締結する上でも最も重要と考えております。また、設備投資等は安全の確保だけでなく、施設の魅力アップと集客力の強化に必要なものであります。施設は経年によりどうしても老朽化します。今後、多額の維持費や改善費が見込まれることから、双方で内容について確認し、どのように整備していくかも含めた協議をしてまいりたいと考えております。以上です。
省庁の答弁が終わりました。3番高橋大議員に2回目の質問を許します。
はい、では2回目の質問させていただきます。おっしゃる通り、安心安全に、整備をして経営していただくということは、本当に重要なことでありますので、ここにかかる経費について、どこまで投資ができるか、どこまで検討できるかということは、確かに争点になってくると私も同じように理解はします。そんな中で、今大きなロープウェイ、もちろんガーラもそうですけれども、南風が吹きますと時折高原に上がれない状況もあります。そんな中でですね、今布場ファミリースキー場と湯沢高原、そして布場ゲレンデと一体となって、今、お客様を迎え入れているわけですけれども、安全に運行ができない、ロープウェイが運行ができない場合においては、ファミリースキー場、そして布場スキー場ともですね、たくさんのお客様が、来る。また、修学旅行においてもですね、布場スキー場の重要性がそこであるのかと私は思っています。今後、町がどこまで投資をできるかという中で、この布場スキー場に関しては、いかがお考えか、ご見解をお聞かせください。
はい、3番高橋大議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは高橋議員の2回目の質問にお答えをしたいと、こういうふうに思っています。布場スキー場の話が出てきましたけれども、このことについてはですね、23日の全協議会の中でお話をさせていただきたいと、まあ、いうふうに今考えていたところでございますので、その時にですね、きちんとした説明をさせていただければと、こういうふうに思っています。以上です。
はい、町長の答弁が終わりました。3番高橋洋議員に、3回目の質問を許します。
23日の全勤教育会でということですね。わかりました。はい。私ちょっとそれわからなかったもんですから、今、その質問させていただいたんですけれども、私の理解では、今言ったようにですね、風が吹くと、止まってしまう高原、その中で、唯一できるのが下場のスキー場ということで、私はあそこの重要性が本当に必要だと思っておりますので、この辺も十分理解した上で、その答弁は、23日にお伺いさせていただきますが、次の質問に入らせていただきます。
ちょっと待ってください。はい、一般質問ですので、はい、質問と捉えてですね、町長の答弁を、求めたいと思います。はい、町長答弁。
議長。
はい。
はい、ぬる場についてはですね、23日の時にですね、きちんとまたご説明をさせていただきたいと、まあ、こういうふうに思っておりますので、よろしくお願いをしたいと、こう思っています。今年、ぬる場、自分3回行きまして、2回滑ってまいりました。で、若い人も滑ってましたし、ちょうど27日の日ですかね、1月27日だったと思いますけど、ちょうどその日は、ローペ事務所で話聞くと960人の、まあ、修学旅行生が来ているということでございまして、まあ、ファミリーはいっぱいでした。上まではちょっとその日登りませんでしたけども、ぬる場の方も見てまいりまして、で生徒さんは確かにいましたけどリフトには乗ってなかったですね。で下のいわゆる、降りてくるところに下山コースのところを幅広く使ってそこで先生が指導していたというものを見てきたところでございます。確かに布場が使われているということは間違いのないことだと思っています。以上です。
町長の答弁が終わりました。3番高橋岩尾議員に、質問事項1の丸3について1回目の質問を許します。
はい、では、丸3、この町、この湯沢町が所有する最大の観光資源、いわゆる湯沢高原をそう表しているわけですけれども、についての活用は観光振興計画及び総合計画後期基本計画の戦略のどの部分の戦略として想定していらっしゃるんでしょうか。こちらをお伺いします。
はい、3番高橋委員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは丸三についての答弁をいたします。まあ、湯沢高原ロープウェイは大源滝キャニオンと並んで長年湯沢町の夏季観光の資源として大きな集客力を発揮してきました。湯沢高原からの景観は多くの観光客を魅了し、また高原に整備されたアトラクション類や美しい高山植物をはじめとした花々も含め、今後も夏の湯沢町を代表する観光資源であり続けるものと考えております。観光振興計画においても湯沢町を代表する観光資源と位置づけており、計画の基本戦略には具体的に湯沢高原ロープウェイについて記載はありませんが、基本戦略1、自然環境の保全と調和においては保全すべき自然環境の一部として想定しており、また基本戦略3、地域資源の整備及び活用の中では標高の高い山岳部へのアプローチの良さを生かし、冬季のスノーシュートレッキングなど、夏のトレッキングやジップラインなどの着地型旅行商品の舞台として想定しております。また、基本戦略6、情報発信の強化と支援においては、その知名度を利用したいわゆる服として位置づけております。湯沢高原からの景観は、NHK の朝の天気予報の背景映像として毎朝のように放送されており、湯沢町を代表する景観といっても過言ではないと思います。総合計画後期基本計画においても具体的にロープウェイについて記載しておりませんが、基本政策1の重点戦略1の1施策の方向の括弧1観光ニーズに応じた地域資源の整備活用の中での四季を通じてユーザーの魅力に触れることのできる観光資源を整備するとともに有効活用を図りますと書かれた中には、ユーザー町を代表する観光施設としてのユーザー高原ロープウェイも対象に含まれています。以上です。
町長の答弁が終わりました。 それでは、3番高橋洋議員に2回目の質問をします。
はい、具体的に伊沢高原ロープウェイという名前が記載がなくても、この基本計画の中に個々それぞれ当てはまる事項があるという今お答えであります。計画策定についてですね、第1章にも自然に集まる町湯沢を将来像として定めということもありますが、すなわちこれ町長今おっしゃったのは、ここ湯沢高原という名前はなくても計画策定の中に入っているということは、湯沢高原の経営に関してもこの後期計画策定に合わせて、後期計画に合わせてですね、ハイランドパークさんの経営についても、この計画に基づいて経営についてもこれに言及して いけるんだと、経営についてもこの計画を元にやっていただくんだという契約内容を盛り込むんだという認識でよろしかったでしょうか。
はい、三番高橋洋議員の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
はい、長。
はい、町長。
それでは2回目の答弁をいたします。このいわゆるその湯沢高原の経営について、まあ、ハイランドパークのことにですね、この今その計画の中に入れていくのかと、こういうことですけれども、やはりですね、今協議をしてその運営についてはですね、まあ、進めているところでございますので、まあ、湯沢町としてはやはり重要な案件だというふうにも理解をしておりますけれども、ぜひ今後ですね、きちんとした形で、ハイランドパークとのいわゆる契約を進めていきたいと、こう考えておりますので、ご了解をお願いしたいと思います。
町長の答弁が終わりました。それでは3番高橋洋議員に3回目の質問を許します。
はい、何回もしつこくて申し訳ございませんが、町が所有する最大の観光資源であります。町が所有する最大の観光資源であり、これが、湯沢のですね、最大の湯沢町が所有する最大の観光資源という認識の中で、今後契約を進めていただけるわけですので、この基本構想の中でもあるように、自然との調和、昔たくさんの高山植物が植えられていました。あれは本当に植物の好きな人が、丹念にやったから、ああいった成功があったと思います。まさにこれからもですね、これからしっかりと契約をするにあたっては、この基本計画をもとにですね、しっかりと契約策定をしていただき、それをお示ししていただきたいと思いまして、町長に再度質問させていただきます。お願いします。
はい、3番高橋洋議員の3回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
はい、
はい、町長。
それでは3回目の答弁をいたします。湯沢高原がですね、湯沢町の観光資源として極めて重要だということと、ましてまたその湯沢町が所有をする、施設ということでございますので、しっかりとしたですね、契約を結んでいきたい、このように考えておりますので、その中で多くの方々がですね、自然に集まる、この湯沢の中に集まってくれるという、そういう施設になることを望んでいるところでございます。それとですね、一番最初の質問の時のその契約のことについてですけれども、町としてはそういうふうに考えているということで、いわゆる仮契約の、ちょっと話戻って申し訳ないですけども、そういうふうに考えているということで、相手があるということはご承知いただきたいと思います。
町長の答弁が終わりました。3番高橋洋議員の質問事項1を終了します。それでは3番高橋洋議員に質問事項2の丸1について1回目の質問を許します。
はい、2番に、質問に移らさせていただきますが、先ほどの契約内容、相手がいるということでその含みがありました。私これが一番懸念しているところです。ここがですね、本当に相手があってのことなので、この責任をですね、誰がなすりつけるのではなく、きちっとした議論の中で進めていきたいと願いまして、2番目の湯沢町総合計画後期基本計画について問うということで題させていただいて質問させていただきます。 後期総合基本計画は、前期の総合基本計画の PDCA、すなわち、見直し、チェックがなされ、それを踏まえて、新たな計画、アクション A がなされたと認識しています。そこで今回は、この6つの基本政策と、19の重点戦略の中から、2つの基本政策について質問させていただきます。丸1、最初に基本政策1、四季を通じてまた訪れたくなる街づくりの重点戦略ですが、今回も前期と全く同じ戦略を立てられました。そこでまず、前期基本計画を見直ししたチェックし、事業総括と、そしてさらにステップアップした戦略になる計画アクション A とはどんな計画なのかお聞かせください。
はい、3番高橋和議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
委員長。
はい、町長。
それでは2についての1回目の答弁をいたします。前期基本計画の事業総括としては、この成果指標の達成状況について分析、評価しております。数字的には、計画作成時の目標値に対し、外国人観光客数の当期の観光客入れ込み数は、目標値に達した結果となりましたが、当期以外の観光客入れ込み数は、目標値に届かない結果となりました。この基本政策1に対しましては、様々なイベントや事業を実施し、また、地区観光協会の取り組みも支援してまいりましたが、イベント開催による波及効果や、あるいは観光施設整備や案内所充実による事業結果はなかなか評価しがたいのが現状であります。このような状況を踏まえ、後期総合基本計画に記載されている主な事業を状況に応じて効率的に行えるように、まずは観光客の現状や将来展望調査等の調査事業に力を入れ、その結果の分析を正確に行い、各事業に反映してまいりたいと考えております。広報戦略課については民間目線の切り口で各計画の戦略、情報発信を行い、5年後の成果目標の達成に努めてまいりたいと考えております。以上です。
町長の答弁が終わりました。3番高橋大議員に2回目の質問を許します。
はい、今分析をなさるという話がありました。数値目標に達していなかった、それで、今またこれと同じ、前回と同じ目標を立てられた、そして今後はしっかりと数値を分析していくというお答えであったかと思うんですが、前回の前期の数値目標のと、それからそれをこう判断したというのは、これは町民のアンケートに、2000通に出された、2000世帯に出されたアンケートが元なんでしょうか。そして、その分析なさった数値というのは、これは事前に公開してありましたでしょうか。2回目の質問です。
はい。3番高橋大議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
委員長。
はい、町長。
それでは2回目の答弁をいたします。その数値につきましてですけれども、これは公表していたというふうにも思います。で、例えばその計画の中ではですね、観光客数445万人というところが、昨年度432万人ということでございましたので、約13万人少なかったわけでございます。そして冬は257万、その他27万を入れて284万という数字が出ておりましてですね、これが計画よりも増えているということとですね、夏がですね、165万の目標に対して148万ということで、17万人少なかったというようなことでございまして、数値目標については戦略プランでも、この後期計画でもですね、出されていると思いますし、 前期計画についてですね、その記載がある、ありますので見ていただきたいと、このように思っております。また、その、掲げる目標についてですね、このアンケート調査、これも参考にしたことは当然のことでございます。以上です。
町長の答弁がおりました。3番、高橋大議員、3回目の質問にします。
では、丸2にお願いします。
はい。それでは、3番高橋弥生議員の質問事項2の丸1について終了いたします。3番高橋弥生議員に質問事項2の丸2について1回目の質問を許します。
はい。次にその政策の中のごめんなさい、次にその中の政策からこの戦略を実施する事業主体が町であると書かれた3点のうち2点の戦略について質問いたします。1の1の地域資源を生かした通年観光の魅力づくりの中の歴史文化を生かした観光地づくり、そして2の1のメディア等を活用した効果的な情報発信、具体的には広報戦略官の選任とありましたが、今計画のその具体的な内容、確かに具体的な内容が歴史と文化を生かした地域づくりであり、広報戦略官の選任なんですけれども、もっとこれの詳細の具体的な事業の目標、計画、思いがあれば、ぜひお伺いします。
3番、高橋和議員の1回目の質問を終わりました。町長の答弁を求めます。
委員長。
はい、町長。
それでは、丸2についての1回目の答弁をいたします。歴史文化を生かした観光地づくりにつきましては、これまでも取り組んでいる小説雪国にちなんだ雪国文学散歩道の整備や雪国館の運営、そして雪国観光圏とともに展開中の雪国文化の深掘りによる商品開発、平成28年度においては三ツ又地域から荒戸城市への案内立て看板整備、道の駅三ツ又からトレッキング1への道標整備等により旧宿場である三ツ又地域が一体化した観光地づくりを行いたいと考えております。また広報戦略官につきましては、現在の広報情報発信の方法などを見直すとともに、新たな目線によりタイムリーで効果的な PR を行いたいと考えております。以上です。
町長の答弁が終わりました。3番高橋大議員に2回目の質問を許します。
はい。じゃあ2回目の質問をさせていただきますが、今先ほどもそれから何回か話出ています、広報戦略官、今のお話についてちょっと お伺いしたいんですけれども、この方の具体的な立ち位置というんでしょうか、役場職員でいうところのどの立場でどのような活躍をしてもらうのか、想定していらっしゃるのかをお伺いします。
はい。3番高橋大議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
委員長。
はい、町長。
それでは2回目の答弁をいたします。この広報戦略官につきましてはですね、やはり湯沢町をもっともっとアピールしていきたいという強い思いがございます。そういう中でやはり私たちではやはり欠けている部分をこれを担っていただこうということで、観光に限らずですね、町全体の広報ということについて、この方にお願いをしていきたいとこう考えております。そこで立ち位置ということですけれども、できればですね、今まだその部署については今検討をしているところでございますし、またその方についてもですね、お願いをしているところでございますので、今後について具体的に皆様方にお示しをしていきたい、こういうふうに考えているところでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。3番高橋和議員に3回目の質問を許します。
はい。意地悪な質問じゃないんですけれども、これはスポークスマンという立場なんでしょうか、いわゆる広報スポークスマンっていうか、何でしょう、宣伝、いわゆる町全体の行政運営、それから 町についての宣伝をする広報官というのは、というふうに捉えて私しまったんですね。で、それであれば、声の通る、はっきり喋れる職員の方もいらっしゃいますし、やはり具体的な立場、そして具体的な考えを持って、この行政運営の中で活躍できる町長の一翼を、右肩を担えるくらいの立場でないと、あまり私は意味がないのかなと私ちょっと一瞬思ってしまってですね、意地悪な質問ではないんですが、ただのスポークスマンとして捉えていいんでしょうか。ごめんなさい。3回目の質問です。
はい、三馬隆和議員の3回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
町長。
はい、町長。
それでは3回目の答弁をいたします。自分の答弁が悪くうまく説明できなくてですね、誤って聞かれたかと思うんですけれども、いわゆるそのスポークスマンということで、みんなの前でこう喋る人ということではなくて、広報全体についてユーザーの広報戦略、どういうふうにしていったらもっともっと街をアピールできるのか、あるいはその体制をどういうふうにしていったらいいのか、そういうことを含めてお願いをする方でありまして、通年でですね、ということではなくて、1週間に幾日とか、年間のうちに幾日ということでですね、専門的に指導していただく、そういう広報戦略官という考えを持っているところでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。3番高橋和議員の質問事項2の丸2についてを終了いたします。次に、3番高橋和議員に質問事項2の丸3について1回目の質問を許します。
はい、後期基本計画の、基本政策4についてです。どの基本計画も重要なんですが、あえて今回この2点選んだのは、先ほども町長言われた住んでよし訪れてよしの観光立国基本法の序文にあるこの言葉こそ観光の原点であると考え、基本政策4、自然と共に生き快適に暮らせる街づくりについてもあえて今回、取り上げて質問させていただきます。まず4の1の、基本政策4の中の1ですね、環境保全と自然エネルギーの利活用等の推進ですが、前期総合計画、総合基本計画を踏まえ、新たに見直し、計画した、町が事業主体となる、事業とはどんなことだったでしょう、どんなことですか、お伺いいたします。
はい、3番高橋岩尾議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは、丸三についての1回目の答弁をいたします。湯沢町総合計画後期基本計画の 4-1 環境保全と自然エネルギーの利活用等の推進において、町が主体となる事業としては西一町で進めている新ごみ処理施設の建設が挙げられます。平成35年供用開始を目指し、南魚沼市と協力して進めておりますが、その過程においてはゴミの分別方法や収集方法の見直し、統一を検討し、循環型社会を目指すために必要なゴミ削減化の取り組みも行ってまいります。また平成22年度から始めたペレットストーブ購入補助金については、平成27年度に補助金交付要項を見直したこともあり、5件の申請がありました。これについては魚沼地域定住事実権構想において西一町で統一する方向で検討が進んでいますので、各市町の取り組みが相乗効果となり啓発導入に寄与するものと期待しております。前期計画後の達成状況の評価については、生活費用である環境保全への配慮やリサイクルの取りまとめなど目標に若干到達していないという結果でした。これを踏まえ、本年度は花祭りや収穫祭など 町内で開催されるイベントにおいてさらなる啓発を行ってまいります。以上です。
町長の答弁が終わりました。3番、高橋大議員、2回目の質問を許します。
はい。今のこの環境基本基本政策4のうちの重点戦略4の1の中のですね、括弧2でしょうか、バイオマスと自然エネルギーの利活用の推進とお話がありました。題名は環境保全と自然エネルギーの利活用等の推進とあります。その主な事業内容がいわゆる今言った括弧2ではペレットストーブの購入費助成であります。27年度では5件の申請があった。表題の壮大な題名と事業内容の差が私はあまりにも大きいのかなといささか感じております。今後5年間でどこまでこのペレットストーブを増やしていくおつもりでしょうか。またどれだけ予算を持ってペレットストーブを推進していかれるんでしょうか。お伺いします。
はい。3番、高橋和議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは、丸2、3についての2回目の答弁をいたします。言われるようにですね、記載していることと、この、言ってる内容が、随分違うという、その指摘があったところでございます。町としてもですね、この循環型の、社会を目指して、進めていこうということへの取り組みは、進めているわけですけれども、事業主体として、やはり今までもですね、バイオマスの、いわゆる事業への取り組み等々も進めて、研究をしてきたところですけれども、これも進んでいかなかったという状況がございます。そしてその事業主体として、町がやっていくというところにはやはり限界もあるということでございますので、そんな中でですね、やっぱり今、例えば森林のですね、この利活用であるとか、そういう中で、そういうことも含めてこれからはやっていきたいと、こういうふうに思っているところでございまして、言われるように、この計画に対してね、このペレットストーブ購入というようなことについてはあまりにも小さいと言われることも理解するわけですけれども、しかし町としてはこのいわゆる自然エネルギー、いわゆる CO2 の削減を含めて進めていく事業の中できちんとやはり対応できるということで、これを始めてきているところでございます。役場の今のその1階にもですね、設置をされているところでございますので、ぜひご理解をいただきたいと思いますし、これをやはり推進することによって、その事業が湯沢町に限らず、他のいわゆる南魚沼県域の中で、この事業を進めている方々に、これが役に立っていくということ、そのことによって、この地域全体の、いわゆる、その、リサイクルをはじめとする、この、ところに進んでいくのではないかと、こういうふうに思ってますので、ぜひご理解いただきたいと思います。またこのペレットストーブについてもですね、その上限をですね、5万円から10万円に上げることによって、数が増えたということでございますので、今後についてもですね、括弧として、いくつということではなくて、ですけれども、やはり、その設置ができる、あるいはその利用者が増える、そういう取り組みもまたしてまいりたい、このように考えているところでございます。
町長の答弁が終わりました。3番、高橋青議員に3回目の質問を許します。
はい。重箱の隅をつつくような、失礼な質問をしたのかなと私も思っておりますが、皆さんのお手元にですね、津南町の基本計画の考え方というのを私ちょっとお配りさせていただきました。右上の方ですね、これは津南町のあれです。で、それ以外にも、近隣市町村、十日町市、みなかみ町もですね、基本計画の考え方と、その策定の構成と期間、それからどのようにして評価しているかというのも、近隣市町村はどうやってるんだろうかということもですね、気になりまして、いろいろ調べて、一番わかりやすかったのが津南町だったもんですから、ここに皆さんに配布いたしました。 基本計画を立ててからですね、実施計画というのを大体立ててるところが多いようです。で、いわゆる計画が絵に描いた餅にならない、計画が現実になるように見直しが定期的に行われているというのが、この図を見るとやっぱりわかるんですね。で、計画はブレ幅の大きいものに私はせずに、着実に計画に向かうための基本計画にしなければ意味がないのではないかと私は思っています。先ほども、岸野議員がこれからの湯沢町の観光、外国人はどういったお客さんが来てほしいのか、どういった街づくりになるのか、これもまさに計画をもとに、そしてその時の時流に合わせて変化して計画がなされていくだと私は思います。それがあればこそ、その質問はないんじゃないかと私は思っていました。確かにこの計画を策定する前にはですね、人口ビジョンを作れと、まあ、本当に大変だったと私は思っています。事務職の皆さんには、大変時間的な制限があったり、膨大な事務量を考えればですね、こんなこと言うのは本当に申し訳ない請求なんですけれども、町長が目指して、開花発作を作られたと同じく、計画は見直ししながらも、計画通りに進める。まさに羅針盤がなければ、おっつけ仕事と言われてもしょうがないと思います。本当に生意気申し上げますが、おっつけ仕事の無計画な調整にならないためにも、町民は計画のない、行き場のない、行き先不明の船に身を任せることがないよう、まずはしっかりと、この基本計画、後期基本計画をですね、次年度でも結構です。見直しながらも修正しながらも軌道修正して、この計画通りにやるんだと進めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
はい、3番高橋議員の3回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
はい、町長。それでは3回目の答弁をいたします。着実に、まあ、計画に沿って、まあ、進めていくわけでございます。その中で、事務事業を行うに あってはですね、やはり見直しをしながら、いわゆる PDCA ということを言ってまして、まあ、事業の見直しも、まあ、毎年、まあ、やっているわけでございますので、計画はこの5年間、残りのこの5年間、こういう計画を作ったわけですから、この計画に沿って進めてやっていくことは間違いのないことでございます。その上で、やはりその事業、一つ一つの事業については、計画に沿ってやる中で、その事業一つ一つについては、見直ししなければならないところは、また見直しをしながら進めていくということで、ご理解をいただきたいと、こう思っています。以上です。
町長の答弁が終わりました。3番高橋葵議員の質問事項2の丸3について終了いたします。3番高橋葵議員に質問事項2の丸4について1回目の質問を許します。
はい。安心安全な生活環境の確保についてお伺いいたします。これも基本計画の4の3の中にありますが、序文にも書いてありますが、町民や湯沢町を訪れる人々が湯沢町で安心して暮らせ、過ごせることができるよう、地域全体での見守り活動や治安維持、交通安全の推進等に取り組みます。特に、冬期間における国雪対策や生活に必要不可欠な移動手段の確保、災害時の避難誘導と避難所の確保により、安全安心な生活維持を図りますと序文にあります。 4-3 の確保 2ですね、防犯交通安全対策の充実とは、新たにどのようなことを計画なさいますでしょうか。お伺いします。
3番高橋葵議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは丸4についての1回目の答弁をいたします。交通安全対策としては、小学校、保育園における交通安全教室、年2回の交通指導所設置、高齢者交通安全講習会などを実施し、交通安全意識の啓発に努めているほか、道路照明、カーブミラー、ガードレール等の交通安全施設の設置を行っております。また、 町外からおいでになるドライバーにも歩行者に優しい運転をお願いするため新たにしっぱね防止の啓発も行ったところであります。湯沢町は非常に多くの人が訪れる町であります。防犯対策としては町内会に対する防犯灯設置補助を引き続き継続するほか、具体的な新規の事業は未定ですが、地域の皆さんや関係機関と連携して取り組んでまいりたいと考えております。以上です。
町長の答弁が終わりました。3番高橋葵議員、2回目の質問を許します。
はい、前期と比べて見守り隊の方がもう今通学路に角に立つようになりました。しっぱね条例、これも高速道路沿線にですねポスターが貼られ、啓蒙活動が広まって新たな展開になっていると私も理解しております。しかし湯沢学園ができまして、開校いたしまして、通学路が変わった児童生徒がおります。通学路の安全対策では町もそして PTA も学校側も承知をしている通り、通学路の見直しの中で現在16箇所ほどの危険な場所が把握なさっているかと思います。文部科学省では平成18年に登下校における児童生徒の安全確保のための路線バス等の活用について通知が出されました。各都道府県教育委員長宛てに、委員会委員長宛てに通知が出されておりました。これは平成17年広島市、そして、平成18年の今市市で、事件が起き、登下校時の幼児の児童生徒の安全確保が守れないことから新たにですね、こういった路線バスの活用についての通知が出されたものと理解しております。これらを踏まえて町が現在考えられる通学路の安全対策はいかがなものでしょうか。お伺いします。
はい、3番高橋洋議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
委員長。
はい、町長。
それでは湯沢学園開校に伴ってその生徒の安全、登下校に対する安全対策はどうかということでございますが、このことについてもですね、町としてもまた学校と協議をしながら、あるいは保護者、PTA ですよね、の皆さんと協議をしながらですね、安全対策を講じてきているところでございます。また町としてもですね、今まで、例えば東橋、あそこは中越地区ですけれども、歩道が、ございました。しかしあそこのいわゆる信号、歩道、歩行者用の信号がですね、その松川方面から中子のテニスコートに向かうところしかなかったんですけれども、これも強く要望してきたわけですが、今回ですね、あそこに歩行者用の信号も設置されているということでございまして、まずやはりその登下校に対する安全対策という点はこれからもしっかりとですね、学校と、町と、また PTA の皆さんと、協議をしながら進めていきたいと、こういうふうに思っておりますので、ぜひご理解をまたいただきたいと、こういうふうに考えております。以上です。
町長の答弁が終わりました。いいでしょう。町長の答弁が終わりました。それでは、3番高橋葵議員、3回目の質問を許します。
はい。3回目の質問、最後でございますが、私も中学までだと約4キロ、中学校の3カ年、往復8キロ歩かさせていただきました。おかげさまで、部活をやって、さらに往復8キロを歩いてですね、本当に健康に、そして、友達も多かったもんですから、友達とワイワイ話しながら、いい思い出になりました。しかし現在は、子供たちの数も減っており、通学路を共に歩く仲間が少なくなっていく。そして時代もインターネットの普及や、それからいろんなお客様、世界中からも湯沢に訪れる。 当時とは、私が30年前とは状況も一転している中で、夜部活が遅くなると、親御さんが送り迎えして学校までするのは普通のような状態だと今は思っています。そんな中で先ほど私がお話しした文部科学省が登下校時における児童生徒の安全確保のために路線バスの活用についての通知を出されているわけですけれども、これはぜひ路線バスも活用をしてですね、スクールバスとしての活用とできないものなか検討してほしいという通知なんですけれども、親御さんが送るのは OK。だけど、通学バス、路線バスがもし自分の通学路に通っているんであれば、私はこれも今後の検討材料、自分で自腹を切るわけです。学校にお願いするわけではない、町にお願いするわけではない、親御さんがお願いする中で、路線バスは使っちゃダメなのかなという話があった場合、町はどのような見解でお考えになるか、最後の質問とさせていただきます。
はい、3番高橋委員の3回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは3回目の答弁をいたします。先ほどもですね、登下校の子どもたちの安全対策という中で、ボランティアの、通学路の見守りというのが70人いたりですね、バス停の見守りが4人いたり、あるいはスクールガードがいたりということで、そういう部分での、安全というのは保たれているのではないか。先般ですね、小学校1年生が 1.5 キロを歩くという中で、1年生がここを歩いて大丈夫かということで、そういうお話があったとき、自分もですね、そこを歩いてみたんですけども、その歩くときには必ずやっぱり見守りがその辻々にですね、いつも親切に出ていただいている方々もいましたので、そういう部分での安全というのは、確保できるのではないかなと、遊佐町の場合ですね、あると思います。ただ、暗くなって、私たちもそうだったし、皆さんの世代もそうだったし、その子どもたちもそうではないかと思うけれども、本当に暗くなる中を歩いているという子どもたちがいます。それについてですね、いわゆるそのバスを使えるかということなんですけど、今、湯沢町では通学については路線バスを使ってますよね。そういうことではなくて、いわゆるその暗くなったときにそれを自腹で使ってもいいのかということですよね。そのことについてはですね、今後、協議をね、していきたいというふうに思って、ここで今ちょっと答えが出せませんけれども、協議していきたいと、こういうふうに思っています。また、今のこの安全対策についてせっかくいただきましたので、学校としてですね、教育委員会の方で取り組みをしていることがあるということですので、またちょっと補足をさせますので、よろしくお願いします。以上です。
町長の答弁が終わりました。それでは、次に、子育て教育部長高橋部長に、補足答弁を求めます。はい、はい、高橋部長。
はい、子育て教育部長高橋です。先ほど の町長のお話に補足をさせていただきますが、交通安全推進協議会っていうのを昨年作っております。その中のメンバーは、PTA、学園、あと、行政も入ってますし、あとは各、道路管理者、国県、あとは町、そして町 の交通安全担当の部局が入った中で、交通安全推進協議会というのを作ってですね、これを、この、2月に、プログラムとして公表しております。これは町のホームページの方に載っかっておりますので見ていただければと。先ほど町長が話をした、中子の歩道じゃなくて横断歩道、ね、それもそこの中でですね、強く要望をしていたらした中でですね、警察の方が、なんとかつけていただいたと。その他にもすでにその中で警察の方とか、各それぞれの国権の方で、様々な効果というかやっていただいているところが出てきております。そんな形でですね、その、組織を使いながら、今後とも交通安全に支障があるようなところについては、なんとかこううまくやっていくということで現在動いております。以上です。
高橋部長の説明が終わりました。3番高橋委員の 質問事項2の丸4についてを終了いたします。それでは以上をもちまして3番高橋弘議員の一般質問を終わります。